耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1456回9月15日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。日本の職人の技術というとね、結構いろんな本で誇らしげに書いてあるんですけど、まあ、有名なところではオリンピックの砲丸投げのね、砲丸、埼玉県にある辻谷工業というところが作ってるんですけども、あれじゃないといい記録が出ないっていうね、それぐらいのその技術の高さというのがあります。で、今回はですね、そういう、まあ、日本の職人に、こう、スポットライトを当てた本をご紹介したいんですけども、去年の春頃かな、渋すぎ技術に男泣きという漫画をご紹介したいんですけども、皆さん覚えてますでしょうか？あれね、結構、書店さんで長く置いてあったんでね、どうなのかなと思ったらですね、なんか2巻がもう出てまして、なんか次3巻も出る予定だっていうふうに話を聞きました。いやー、やっぱり、なんかこう、職人の技術とかそういうものって知りたい人も多いんでしょうかね。今回同じ著者のですね、この水野英二さんの新しい漫画をご紹介しようと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はアスキーメディアワークスより出ております水野英二著六角という本です。著者の水野英二さんですが、この方は半導体製造装置とかゲーム機などの設計開発の会社に10年間勤務した後、漫画家としてデビューしたという、まあ異色のね経歴を持つ作家さんです。書き上げるテーマはもちろん技術者なんですが、代表作となっています漫画渋すぎ技術に男泣き、まあ、これがね本当面白くてね、あちらの本がそのノンフィクション、まあ水野さんのその体験を元に書いた漫画だったに対して、今回の六角というのはですね、まあフィクションなんですけれども、まあ水野さんの体験がふんだんに盛り込まれてるんじゃないかなという、まあ、リアリティかつそのフィクションならではの厚さも持った、なんて言うんでしょうね、本こちら熱血技術漫画っていうなんか煽り文句がついてますね。まあ、その名の通り本当に熱血なんですよ。こんなに作業現場熱血じゃねえだろうと思うんだけれども、でもその作業現場の熱さとか面白さとか醍醐味というのを、まあ、ちょっと漫画表現にしてるのが、まあ、逆に漫画として正しい非常に面白い本です。で、まあ、取り上げた六角なんですけどもね、あらすじご紹介しましょう。裏表紙に書いてあるね、文章が良かったので、そのまま読み上げます。ものづくりとは何か、働くとは何かを問う熱血技術漫画。ものづくりの技術を競う技能五輪大会。その大会で見かけた凄腕職人、黒金龍太に憧れ、工場へ入社した新人技術者、月光時雄は、初日から、感電、装置の損傷、納品先でのトラブルなど失敗ばかり。誰も教えてくれない状況の中、ベテラン職人原成が時雄の指導を買って出るが、という感じで、技能五輪というね、大会からその場面がスタートするんです。僕ね、これてっきりフィクションだと思ったんですけど、あるんですよ、この技能五輪。調べてみたところですね、国際大会ってのがあって、それの選考会を兼ねて日本でも、その国内技能五輪大会だったかな、というのが、技能五輪全国大会か、というのがあるらしいんですよ。で、こちらはですね、まあ、全国の若き技術者たちがお互いの技を競い合って、その目標へ向かって、こう、日々の鍛錬がどれだけ大きな力になるかを証明できる大会っていうふうに、まあ、漫画の中では表現されてますけれども、実際のところこちらの大会、まあ、あんま変わってないんですけども、若い技術者にこの努力目標を与えて、かつ、その他の技術者も、高い技術に触れることのできる機会として、なんか、満23歳以下の、選手、まあ、職人が出れるという大会らしいんですね。まあ、詳しくはちょっと見てみてください。で、漫画の物語としてはですね、高校を卒業してフラッとこの技能五輪大会を見に来た、物語の主人公月光時雄くんが大会に参加していた一人の技術者に見せられたというお話。この技術者というのがですね、後に時雄が就職することになる町工場立花メカニカルの黒金龍太という人なんですが、この黒金さんはですね、超一流の技術を持った叩き上げの技術者です。で、この大会に優勝するためだけに部署が作られるような大手企業の技術者たちをもう凌駕する技術で、まあ、課題をクリアしていくんですが、まあ、なかなかその破天荒なところがありまして、まあ、町工場出身でね、まあ、現場で常にやってる、まあ、現場のエリートっていうかもう、まあ、現場の叩き上げの技術者なんですが、まあ、その分ちょっと不真面目なところがあって、まあ、技術者らしい態度とは言い難いという理由で、ちょっと失格になってしまうんですね。まあ、失格とはいえ、技術は超一流だったので、まあ、そんな黒金に見せられたこの時雄くんがですね、まあ、立花メカニカルに就職する というのが物語の序盤のお話です。で、就職したのはいいんですけどね、出社初日にこの時男くん待ち構えたのはですね、立花メカニカル社長の立花万次郎と専務の立花キリコ、家族経営なんですね。で、この時男くんが工場に足を踏み入れてすぐに、こう言われます。遅い新人、早く手伝え、今日中にこの2台出荷なんだ。非常に OJT ですね。オンザジョブトレーニング。いやー、まあ、なんかインターネット掲示板とかだったら、うわーブラックって言われるのかもしれませんけど、でも町工場って実際そんなとこだと思うんですよね。とにかくもう即戦力っていう、新人でもいいからとにかく組み立てぐらいは手伝えとか、ネジ持ってこいとか、まあそういう風にですね、まあいきなり現場に放り込まれて、しかも超短納期という、まあ町工場ならではのね、あの辛さを経験する時男くんです。で、時男くんはまあもともと黒金さんに憧れて入社したので、まあ頑張るぞと、やる気にはなってるんですけども、やっぱりその新人だけあって効率が悪い。まあスクリューネジのケースを倒してばらまいてしまったり、ネジ穴をバカにしてしまったり、あげく電源ケーブルを通電したまま切断しようとして感電してしまったりとか、まあこのあたり漫画表現ですので、実際には絶対やらないでくださいね。まあそんな風にね、技術はまだまだ空きしの時男くんなんですけども、まあ時男くんにもその漫画らしい転機が訪れます。というのもですね、行きつけのうどん屋さんでね、ご飯食べようとしたら、うどん屋さんがなぜか定休日になってる。で、よく見ると、その製麺機が故障して困っているうどん屋さんの店主が見えるわけです。で、時男くん、うちが直しますと。そうだ、俺は技術者なんだ。これを直して困ってる人を助けるのが技術者の務めなんだ、と。まあ、勢いで受けてしまうんですけれども、まあ、それで会社に持って帰ってきてね、その製麺機の機械を。まあ、専務のキリコさんにどやされるわけです。あのね、生産中止になった古い機械っていうのは、部品は揃わないわ、設計図がわからないわで大変なのよと。で、そんなことありません。僕が直してみせますと言って時男くん奮闘するんですけども、直せません。もうバラして部品を見て、ああ、これはどうすればいいんだろう、これはどうすればいいんだろうって考えて、ふと気づくと、俺逆に壊してんじゃん。ということに気づいてしまう。で、そこで立ち上がったのがですね、原成さんという、その、立花メカニカルの社員の一人なんですけども、これまあ、古株の社員なんですけどね、この原成さん物語のキーマンです。一巻続けて読んでいくとね、原成さんのかっこよさってのがわかると思います。そして最後は、ってなるんですけれども、なんでも原成さん昔はバリバリのね、まあ、職人仇の技術者で、まあ、それはもういろんなところに飛び回ってね、ものづくりをして、まあ、世の中を良くしようと情熱に溢れていたそうです。でも良いものを作ろうとするあまりね、まあ納期が遅くなったりとか、あと費用がかさんだりという、まあいわゆるそのクライアントとのね、不一致が原因で、まあ良いものを作っても世の中は良くならないんだと、ちょっと絶望してね、日陰の社員になってしまった、そんなおじさんなんですけども、その原成さんがですね、この時男くんの情熱に見せられて、ちょっと自分の技術を教えてあげようというふうに思ってしまうんですね。で、原成さん、時男くんにまあ苦言を呈します。まあその時男くんは製麺機を直そうと一生懸命やってるんですけれども、こんな風に言うんです。会社に迷惑をかけてるのがわかるか。お前の人件費や残業代はその修理代では補えないんだぞ。で、まあ時男くんはね、情熱を持ってこう言い返します。費用なら僕の給料から引けばいい。大将とあのうどんを楽しみにしているお客さんが待ってるんだ。情熱は革命を起こせます。はい、この情熱は革命を起こせますというのが、まさに若き日の原成さんのね、心情だったわけです。で、それに打たれた原成さんと時男はですね、時男だ。時男はですね、この製麺機を直していくわけなんですけれども、ま、このあたりは非常に熱い男たちの物語が展開されていきますので、ま、ぜひぜひ見てみてください。漫画の題材として、この技術者。まあ、町工場の職人ですね。まあ、職人といってもなんかほら、板金工とかいろいろあるんですけど、ね、これなんて言うんだろうな。旋盤とかそういう感じなのかな。型を作って組み立ててとか。で、さらにそのクライアントに言われた要件を満たす機、クライアントに言われた要件を満たす機械を自分たちで設計して作るという。まあ、そういう、まあ、一括して受けるところなんですけれども、これがね、思ったより面白いんですよ。まあ、世の中のその、働いてる人たちに失礼かもしれませんけれども、どうしても地味な作業とか、自分たちの目の届かないところだから、なんだかよくわからないじゃないですか。で、これを漫画にするとね、あ、こんなに熱い男たちの世界があるのか、と。まあ、前作の渋すぎ技術に男泣きとね、同じような感動を味わえました。 で、今回は前作と違うということで完全フィクションなんですけど、まあフィクションならではの面白みがあると思います。まあとは言っても多分ミルノ英二さんがね、働いた時に、まあモデルとなる社員さんがいたんじゃないかなと思います。例えば原成さんとかね、若い頃情熱に溢れてたんだけども、その情熱が仇となって、なんかこう自分で会社の役に立ってないんじゃないかと思っておとなしくなってしまった社員とか、いそうですよね。ね、実際こちらの本なんですけども、まあ普段の新刊ラジオで紹介するような、その、この本を読んだからこういう技術が身につくとか、この本を読んだから人生にこういう風に役立つっていう明確なものはないんですが、まあとにかく元気をもらえる一冊だと思います。スタッフもね、これ読んでもう泣きましたよとかって、本当かと思ったんですけど、泣きましたよって言った人もいました。まあ男の子、そして元男の子はですね、こういうものづくりっていうのはやっぱり、憧れる部分があるんじゃないかなと思います。振り返れば僕も学生時代の技術工作の授業大好きだったので、まあそういうね、ワクワク感とかを共有したい人はこちらの漫画おすすめです。さらに言えばですね、漫画としても非常によくできてます。この題材をうまく調理してですね、こんな熱い展開ができるのかと。そして1巻のね、引きが非常にうまいんですよ。もう僕2巻買おうかなって思ってますからね。というわけで、まあぜひこちらの本読んでみてください。では書籍情報です。六角、ミルノ英二著、アスキーメディアワークスより税込み1000円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。関連書籍として、新刊ラジオ第1077回2010年3月16日号、渋すぎ技術に男泣き、こちらもぜひ聞いてみてください。またもうすでに聞いたよという人は最新3巻が来週くらいに発売予定だそうですのでね、まあ、書店でチェックしてほしいと思います。で、今回技術者の話なんですけどね、読んでてですね、いろんなことを思い出しました。まあ、まずテレビで見たね、板金工のおじさん、ハンマー一つでね、金属の板をね、曲面に仕上げるとかいう、どんな技術だよと思ったんですけど、それすごいなーと思って。さらに本の中に出てくる人もね、ヤスリでなんかミクロン単位で削るとかやって、ミクロンっていう。びっくりしました。で、僕はね、身近に技術者が一人いてですね、また違う業界なんですけど、僕の母方のおじいちゃんなんですよ。電気技師だったのでね、じいちゃんに、電気工作手伝ってもらったことあったんですけども、まあ、昔この話したかなと思うんですけど、ハンダ付け。皆さん、ラジオとか壊しちゃった時に、中から基板出てくると思うんですけど、後ろのハンダ付けって、ほんと機械でやったやつ綺麗じゃないですか。じいちゃん、あれがですね、手でできるんですよ。僕がハンダ付けしてもね、隣にジャンプしちゃったりとかね、ベトベトになっちゃったり、芋ハンダだったりするんですけども、じいちゃんがね、すごいんですよ。定規で線引くみたいにね、ピッピッピッピッピッピッって、ハンダをきれいにつけていくんですけど、機械でやったみたいにね、金量のハンダがきれいに、しかも隣の回路にも行かないっていう。僕とか怖くて IC とかハンダ付けできないのに、じいちゃんババババってやっちゃうもんなんで、やっぱ技術者ってすげえなーっていうのを、子供の頃にね、見た記憶があります。というわけで、そんな、技術者の凄さ。まあ、普段、技術に触れない人も多いと思います。まあ、でも技術大国日本ですから、まあ、こちらの漫画で知ってみてほしいと思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。